ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、そろそろ冬の準備が始まります。今日も17歳のお二人が経営する喫茶店は開店。お二人のトークでほっこりしていきませんか。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業します。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい。
なんだか急にね、寒くなってきたり雨がね続いたりしますが、
本当に ねびっくりするよね。ずっと寒くならなかったけど、うん、急に来た感じ。
そうですね。
あっちゃんこれからはちょっと辛い季節だね。
そうですね。
私はもう過ごしやすく。
でもなんだか今年の夏は、うん、とてもあの比較的涼しい方ではあったけど、うん、やっぱり夏って辛いんだなっていうことを実感したので、年々、
う
ん、あの秋冬の方が過ごしやすいんだなっていうことが分かってきました。
よかった。ね、なんかこう寒いのは着るとね、
そうな
んですよね、どうにかなるし、
ね、
今あのなんか薄着だけどあったかい服とかもね、うん、多いからね、
多いですしね。
皆さんも風邪をひかないように気をつけてくださいね、うん、
それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
あっちゃん最近なんかあった？
あっちゃんね、
うん、
季節も良くなりましたので、うん、ちょっと前のことにはなっちゃうんですけど、軽井沢に旅に行ってきました。
旅いいね。軽井沢いい ね、
うん、私群馬県民だったんだけど、うん、意外と軽井沢って行ったことが少なくて、う
ん、そっか、過去に毎回行ってるよね、あっちゃんとね。
そうね、う
ん、
でもじゃあ
数えるほど、
そうそう、なんか学生時代に1回演劇部の合宿で行ったのと、うん、それぐらいかな。
あ、もうそんなもん。
もうそんなもんですね。
あ、意外と
意外と軽井沢って、うん、あのほぼ、まあ、長野県だけどちょっと行くともう群馬っていう位置にあるんですけどね。
あのだから逆にもう群馬に帰っちゃうから、ちょっとその手前だとなかなかっていうことだね。
そうなんですけどね、うん、あの私、ちょっと前に放送していたカルテットっていうドラマの実は大ファンで、
うんうん、そうだよね。
そうなんですよ。
前もよくあっちゃんから話聞いてて面白いよって聞いてて、
そうなんですよね。でその政治巡礼をしたくて、うん、妹を誘って連れて行ってもらいましてですね。
妹さんもカルテットこうハマっちゃってたの？
そう、あのね、妹はすごくあのクラシック音楽が好きなのね、うん、で、カルテットっていう、まあ、4人の弦楽四重奏の話だったから、うん、なんかそれでちょっと興味も持っていて、うん、一緒に回ってくれました。楽しかったです。
なんか聖地巡礼ってこういいよね。
いいですね。
自分がその世界の中に入れるんだもんね。
入れますね。
ここであの人がこうしてたとかやるわけでしょ。
そうそう、
楽しい、ね、
もうね、あの妹にお願い、こことこことこことこことこことこことここだけは言ってみたいな。
すごい、
すごい盛り、
本当
もりもり
とかもいっぱい撮って。
そうなんですよ。あの軽井沢の銀座通りと言われているメインのストリートにある、
うんうん、あるね銀座通りね、
うん、観光会館っていう、こうちょっとレトロな建物の前とか、あとはあのちょっと奥に入ってテニスコートの近くにあるユニオンチャーチっていう、
うん、
なんかちょっと奥にあって不思議なこう木造りの、うん、なんかぬくもりのある十字架が白樺で作られている的な、
素敵。
教会があるんだけど、うん、そこの中でドラマと同じような場所に座って写真を撮ったりとか、
なんかさ、そういうとこにいるともうこのままずっとここにいたいみたいな、
う
ん、
そうですね、本当に
分からない人には分からないんだよね。
そうなの、ね、
分かる人にはたまらないんだよね。
本当に私あんまりそういうことしたことがなかったんだけど今まで、うん、だけどそうやって、あとなんか神社に行っておみくじを引いてみたりとか、うん、
それもドラマの中で描かれてたの。そうなんです。その時何が出たの？
その時はね、中吉だったかな、うん、小吉だったかな。
ドラマでは
で、ドラマでは4人で引いて、うん、3人が大吉なんだけど1人が凶だったっていう、そういうシチュエーション でその凶だったおみくじをその本人に気づかれないように大吉のおみくじとすり替えてあげるっていう、そういうシチュエーションなの。
なるほど。なんか
私も
キュッと、
そう、このおみくじを大吉にすり替えてくださいみたいな、
誰か私のこの小吉を大吉に変えてください。
もうなんかそう一人でキュンキュンしながら、
そうなんだ、
そうなんですよ、なんか楽しかったです。
面白い。しかもね、妹さんと一緒だったらね、気も楽で、
そうです ねいろいろ車を、レンタカーを借りて回って、
妹さんが運転するの？
そう、運転してくれて、で軽井沢もやっぱりあの駅の近くだけじゃなくて、こういろんなところにあの見どころがあるじゃないですか。
そうなんだよね、いっぱいあるよ ね
そこをこう回ってもらったり、うん、あとあの私たちアネモネの作家さんの山本文夫先生が軽井沢にお住まいになっていて、
そうだよね、はい、前に一度ねお邪魔させていただいて、
で文夫先生がよくインスタグラムで、うん、あのご紹介くださるフリコジャヤっていう、うん、ちょっと駅からは離れた山というかゴルフ場の先の方にあるそのケーキがいつも美味しそうで、そこには絶対行きたいと思っていて、はい、そこでカスタードケーキをいただいたりとか、
なんだろう、もうそのね、そのカフェでケーキを食べるひととき、
ね、いいですね、
幸せだよね、
幸せ感じました。ちょっと思わずそこから文夫先生にあの今振り子茶屋にいますってご連絡してしまったら、文夫先生はあの多分ご主人と一緒に群馬側にちょっとドライブにいらっしゃって、
うん、あらあら、
私は今群馬ですみたいな感じだったんですけど、
そ
うなんです、いろいろ楽しかったです。
よかった。
はい、お決まりの最後はアウトレットにやって、
うん、もう軽井沢のアウトレット
広大ですね、
楽しいよね、
きちゃんもね、うん、行った時にアウトレットに帰り寄ってましたよね、
必ず軽井沢行くとアウトレットまで、
いいですね、
なんかちょうどいい、あの広いけど見やすいんだよね、うん、なんか真ん中ら辺にこう芝生の
そう
なんかくつろぐ、
ねね、
状況というか、なんかワンちゃんとかも、ね、一緒に
やれるし、うん、お子さんが遊べるようなちょっと施設のような、
ね、
遊び場的なものもあるから、
ある、ね、
じゃあここで遊んでてね、ママはお買い物してくるからって、
ね、そうなんだよね、お父さん預けてねみたいな、子供とお父さん遊んでてお母さんお買い物みたいな、ね、人よくいるよね。
楽しい旅でした。
よかった、は
い、で私ちょっと軽井沢にいたその2日間にですね、うん、ちょっとびっくりするようなことが起こったんですけど、まあ、ちょっとことの顛末はね、うん、あのこの浜松町からなかなかあの詳細なことをお伝えすることができにくいんですけど、うん、まあ、あのその私が軽井沢に行くちょうど直前にですね、うん、あの上野のパンダの、うん、あの名前の発表がありましたよね、
うんうんうんうん、
であのシャンシャンっていう
シャンシャンちゃん
お名前に、ねね、なったんですけど、私ちょっとあるあの企画でですね、うん、あの今回はあの、まあ、応募しなくてもいいかなと思ってたんですけど、うん、そう応募する企画ものでね、そういう応募しなくてはいけない状況にちょっとあのなりましてですね、
ちゃんとあるね某ラジオ番組のパンダチームみたいな たいなところで、ね、企画ものの
そうなんですよね
メンバーに入って
まあ、あの詳細はねなかなかの浜松町からお伝えしづらい、あの状況ではあるんですけど、でそれにでそれにまつわるちょっとびっくりするようなことがあの起きたので、うん、あのそれについてまああのなんだろうなって気になる方は気になる方は、
まあ、私らがいい
ツイッターとかをとこうタグっていただいてね、うん、10月の初旬に起こった出来事っていうのをこうタグっていただくと、うん、なんとなくこうそのあのなんとなくその出来事が分かるかなっていうようなことにたどり着いたりするかなっていう感じですね。ツイッターってすごいね。
そんなこともこうたどれるんだね。
そうですね。
素晴らしい。
私でもね今回ね、うん、あの実はヨーヨーっていう名前で応募してたんですけど、
そうだったんだ、はい、あの前にねあっちゃんがあの応募で、ね、うんうん、ゆいひんちゃんね、
そうですね、
和歌山のね、
はい、
あのもう名付け親になってるからね、
そうなんです、
ね、今度はヨーヨーちゃんにしたの。
ヨーヨーってあの桜っていう字を2つ重ねて、桜って中国読みでヨーとか
王じゃないんだよね、
うん、
ヨーヨーちゃん。
そうなんです、今回あの中国に返還されるっていうことが結構重視されていて、中国とも協議の結果つけられるということで、まあ、シャンシャンもあのピンイン読みで中国読みなんですよね、カオルっていう字が ね。でその最終的な8つの候補の中にヨーヨーも残りましてですね、
すごい。
そうなんです、で、第3位だったんです。
もうちょっと
結構いい線いきましたよね。
すごいね。
1番があのシャンシャン、2番がレンレン、で3位がヨーヨーだったんですよね。
うわ。
でまあノンノンとかもこうのんのんあの多かったらしいんですけど、まあいろいろあのまあなんていうんですか、名前が重なったりしてて他のパンダちゃんと重なってるとダメとか、そういうことで、まあ、つけられなかった経緯が、まあ、あるらしいんですけど、結構いい線いったななんて。
すごい
自分で。なんか自画自賛的な感じに思ってるんですけど、まあそれにまつわるびっくりするような出来事が軽井沢で起こっておりますので、それについてあの詳細をお知りになりたい方はツイッターとかをあのタグっていただけると面白いことがわかるかなと思いますので、
じゃあ皆さんぜひ
お楽しみください。
チェックしてね、はい、じゃあ私も見てみよう、ちょっとやり方教えてもらって。
私はあのここで一つだけ言いたいのは、私はマンゴーが好きなだけなんですっていうことがちょっとあの言っておきたいと思います。
あ、なんかちょっと分かったかもしれないあ、そういうね、
はい、
あ、じゃあぜひ皆さん謎を解くためにねチェックしてくださいね。
はい、長くなりました
楽しかった。それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R ではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネアール。
純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。はい、では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、今日の1通目のお客様はこちら。お客様ネームしんちゃんからいただきました。
いらっしゃいませ。
きっこ店長、あつお店長、こんにちは。
こんにちは。
また遊びに来ました。
また
僕は最近相撲を見るのが好きです、
うんうん、
最初はおばあちゃんの影響でテレビを見る程度だったのですが、最近は時間ができれば両国国技館に見に行ったりします。
すごい。
ちょっと遠いジャンルかもしれませんが、意外にハマりますよ。おすすめです、ということです。
なんかお相撲ってやっぱりずっとこうあまりよくわからなかったけど、
うんうん、
ちょっとこうやっぱり母とかが見てるのをこうその時間にたまたまお家いて一緒にちょっと見たりすると、なんかだんだんいろんなことが分かってきて、
そうね、
こうね、お相撲のその撮る時のこう皆さんの癖だったりとか、そういうのとかなんか雰囲気とか、あとすごい優勝した、うん、横綱の方がなんかすごいこうね強いのにボロボロ泣いちゃったりとか、うん、そんなニュース見たりとか、
はい、
そういうところからなんかこう胸がこう引かれてくるというか。
本当ですね。
あっちゃんどう？
はい、私小さい頃やっぱり両親がよくテレビ中継を見ていたので、
うん、
それこそあれですよね、北の海とか、
ねそういう時代があったよね。
よく見てまして、うん、でも最近また稀勢の里の優勝、日本人の横綱が生まれたということで、うん、ちょっとなんか怪我を負っての優勝、
あそういうなんかドラマがあるんだよね。みんなね
涙しましたね。
そうだよね。
どうですか？
ね、なんかこう撮る時のこう、うん、睨み合いとか、
はいはい、
ずっとこう睨み合ってるのがただ怖い、
うん、
っていうもうそんな睨まないねと思うんだけど、もうその真剣勝負がすごいじゃないですか。
そう、ね、
しかもその一瞬の、
うん、
なんだろう、美学っていうか、
うん、
そこで全てが
ね
決まって、こうなんか
男の世界っていう感じが
だよね
しますね。
きっとハマって見出したら深いんだろうなって思いながら、でも徐々にその取り組みの美しさとか、こう真剣なほとばしるパッションを自分が感動できる、あ年齢になったんだなっていうのがちょっと嬉しいかもって思って。
私ね、ちっちゃい頃その両親と一緒によくテレビ中継を見ていて、妹と一緒にこう続きましては三役ですってこう小結び、関脇大関横綱とか、なんか最後の方の試合になると行司さんも変わるじゃないですか。続きましてはなんか行司は式守伊之助ですって、なんか上の方の本当に格が上の方たちの、うん、行司さんは式守伊之助さんって言うんですよね。でずっと式守伊之助さんだから、妹と一緒に式守伊之助さんって長生きだよねって妹と二人でそういう風に言ったら、両親に、うん、式守伊之助さんっていうのはその行事の役名というか、何代目、式守伊之助っていうのをこう襲名してなってるものだよって言われて、行司さんもそうなんだって思ったことがありましたけど、
やっぱりこの日本の国技としてのこう、ね、もう何十年、ね、何十年か、
そうでしょうね、
私ちょっと分からないけど、こう続いてるの、ね、
そういうことなん
してるんだね。
わでしょうね。
奥深い、
奥深いです ね、
ね髪の毛言う方とか ね、
そうですね、
いろいろそういう皆さんも ね、
そうですよね、
すごい
世界だよね。
そうですよね。
うわ面白い。しんちゃんさんありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
私もまたちょっと見てみようかな、
うんうん、
ね、はい、
ありがとうございます。
続きましては、お客様ネームメーガさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。キッコ店長、アツオ店長、おはようございます。
おはようございます。
最近海に行くことにハマっています。この時期にいいと思うかもしれませんが、ぼーっと海を眺めるのは心が落ち着いてとてもいいです。おすすめです、ということです。
いや、どうでしょう。海はいいよね。
似合う、似合う、
本当私でももう昔は海派、完全に海派で、うん、もう海が好き海が好きだったんだけど。
そうよね、マンボウだもんね。
そうよ、私マンボウの生まれ変わりだからね。
そうよね、
そう、マンボウ、海から生まれてきた的なあるからね。
似合う。
でもある時から、うん、山の良さにも気づき、
うん、
今は両方好き山の良さ、海の良さ、両方好き。だからまあ私がねこう住んでるところが、まあ、山も近いし海も近いっていういいところだから、うん、まあ、両方楽しめるっていうのもねありがたいなと思うし、でも海といえば私は本当にねその波の音を聞いて癒されるのも大好きだし、よく昔からこうずっとね砂浜にこう対空座りして、うん、ぼーってするの好きだし、うん、あと最近では自分でお気に入りのその近くの海の、うん、こうなんて言うんだろう、遊歩道みたいなところがあるわけ。
ありますね、
木でできるんだよね、
はいはい、
そこにベンチがあって海に向かって木のベンチがあるの。もうそこに座って夕焼けを見るっていうのが至福の時みたいな。でもその至福の時にね、でも夏にものすごい勢いで虫に刺されたことがあってああ虫よけは大切なんだっていうこともあるんだけど、でも私何よりも一番海で好きなのが貝殻拾いなの。
あ、
本当に好きで、もうなんか可愛い子ぶってるみたいで嫌なんだけど、もうねもう虫になれるんだよね。こうピンク色のこう桜貝みたいな貝殻をこう一つ一つこう手のひらにこう乗せてくって、まあピンクじゃなくても、あ、綺麗と思う貝殻をこう手のひらに乗せてって、その後に遊歩道のこの木の上にこういっぱい並べて、誰が一番綺麗かなみたいに、なんかねもうなんだろう、無心になれる。
思い浮かぶそのきっちゃん人魚姫みたいな、
そんなことないよ、
もうなんか思い浮かんでキュンキュンする。
ありがとう。でもねなんかそうだよね、あっちゃんはそっか海がお家からあんまり近くなかった、うん、
そう、私は、ね、あの海なし県で育ったので、
そうだよ、ね、
逆に海への同系は人一倍
そっか、だから
ありますね。
海イコールは、うんうん、すごい海に来たって感じなのね。
そう、憧れる。でやっぱりあの若い頃は日差しの中でも大丈夫だったけど、
う
ん、だんだんほら日差しが辛い年頃になってきたじゃない。
辛いわよ私たち気をつけないと、ね、
だからあのこの季節にって今、うん、あのおっしゃってますけど、うん、メーガさんが、だけど逆に今頃がいいよね。
そう思う、
ね、
秋の
海、秋冬、ね、うん、でも晴れてて、うん、こうちょっと体育座りしながら、うん、海を見るとかベンチに座って海を見るとか最高ですよね。
いいね、癒される。
本当です
ね素敵な、ね、素敵過ごし方だよね。メガさんありがとう。
ありがとうございました。ということで皆様からのおすすめをご紹介しました。
たくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネR。
今日の純喫茶アネモネRも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
キッコ店長、
はい、
ワイルドストロベリーのラストライブお疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
なんか私ワイルドストロベリーって、はい、10年間あのユニットアニソンはねジャズ風なライブあのラストライブだったんだけどまたいつか機会があったら、
はい、
ちょっと今お休みですけど、うんうんうん、完全に終わりというよりもいつかまたできる日までっていう感じで一区切りついたんですけど、ライブに来てくださった方これを聞いていらっしゃる方がいましたら本当にありがとうございました。
あ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。楽しかった。
よかった。
よかったです。
はい、はい、でイベントつながりではあれなんですが、
はいはいはい、
ニッパイ連のイベントもありましたよね、
うん、はい、10月の15日に日本俳優連合のチャリティーイベントがまた今年も行われまして、
はい、
たくさんのお客様にお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございま す。そのメールがですね届いておりますのでご紹介したいと思います。
お願いします。
お客様ネームまるぴさんからです。
まるぴさんいらっしゃいませ。
純な永遠の17歳の看板娘いや看板マスターのお二人様こんにちは。
こんにちは。
10月15日に行われた日配連チャリティーイベントお疲れ様でした。
ありがとうございます。
幸運にも参加することができました。少しでしたが、あいにくの雨天の中でもたくさんの来場者で大盛況でしたね。スタッフの声優さんたちも大変そうでしたが楽しんでいただこうの姿勢に改めて感謝でした。お二人もバザーの看板売り子さんとして大活躍でしたね。お姉ちゃんの登場ではサインを求める人で瞬時に大にぎわい。僕も何とかいただけて光栄でした。お邪魔にならないようすぐに退出してその後のことはよくわからなかったのですがどうでしたでしょうか。座長の高山みなみさんも現地の写真パネル展示から雨の中のテントでのサイン会までこなし頭が下がりました。お姉ちゃんがお別れの挨拶にわざわざ彼女の元へ訪れたことも裏話を含めたっぷりお話しいただければ幸いですということです。まるぴさんありがとうございます。
ありがとうございま す。
雨がね
そうすごかったですね。当日足元の悪い中たくさんの方にいらしていただいてありがたかったです ね。
どうでした。今年はあの文芸アネモネアールとしてではなくてお二人が登場されたと思うんですけれどもどうでしたかその当日は、
ね、
は
い、バザーの会場でね、はい、あちゃんは朝からね
そうですね、
生きててね、
はい、
すごいおにぎわいで、
お昼頃からあの紀子店長も参戦されて、
はい、そうなんですよ、はい、ちょっと今回短時間だったので、はい、うんうんうん、申し訳なかったんですけども裏話ありますよ。
気になる
気になる裏話は ね、まあいろいろあった中で
どれからいこうか、
そんなにいろいろある中で私のナンバーワンは、
はい、
あのほら、もうバザー会場、まあ、どこの会場もそうなんだけど、はい、もう皆さん人も多いしごった返してるしあのほとんどみんな身動きが取れないというか売り子をしながらな、
はい、
あのあまり自由が人も少ないし、はい、あの売り子のね、
はい、
で順番でお昼を食べたりするんだけど、
はい、
やっぱりあのちょっとパーテーションの裏にこそっと入って、はい、おにぎり食べたりとか、
そうだね、
サンドイッチ食べたりとか、なんかそういう感じで短時間の休憩でこう回してるっていう感じだったので、
はいはい、
まあ、きっちゃんお昼から来るしと思って、うん、私も自分のお昼をおにぎりとかサンドイッチとかあの買っていった中で、私最近ちょっとマイブームでスタジオ行くときに必ずバナナを持って行ってるんですよ、
うん、
でなんかパッと食べられてエネルギーになるしと思って、
確かに、
でバナナ買うときに、あ、そうだきっちゃん今日お昼から入るし、
はい、
なんか早く出なきゃいけないしと思って2本バナナを買って、
はい、
でバナナを持ってってキッコちゃんの、手提げと思われる袋の中に後で食べてねっていうメモをつけてキッちゃんのバッグに入れたんだよね。
そう
バナナ
をある時私がこうちょっと休憩時間にふっと、その手提げを見たら、
はい、
手提げバナナとあっちゃんの直筆このメッセージが入っているそれを見つけてあーなんてと思って、もうさその日ってねもうこうあっ
ちゃんと思ってもうのんびりおしゃべりする時間とかないんだよね。それをこっそりやっててくれて私すごい感動しちゃって、それ写メ撮ったので、はい、後でブログ皆さんチェックしてくださいね。 あっちゃんがどんな感じのメモを私のあれあの写真は私が、その手提げの上の方から撮った写メが
気になりますね。そう
あるのでよかったらチェックして、はい、嬉しかった。
そうですか、
食べていただけたらいいなと思って。
ありがたかった。
そしたらですね、
はい、
そしたらですね、
どうしたんですか。
なんかさ、その後きっちゃんが早くお仕事、
ちょっと後ろが ね、
あるんで、はい、早く出なきゃいけないって言って、はい、もう出る時間だっていう風になった時に、私たちちょうどパーテーションの裏にいたら、きっちゃんが慌てて、ね、私の靴見なかった、靴みんな私の靴知りませんっていう感じでこうみんなにね、はい、言いながら、はい、いや知らない知らないっていろんな人に、
そうですよね、日配連の会場土足厳禁ですよね。
そうなんですよ、体育館なので ね、はい、みんなそれぞれ自分 のビニール袋とかに靴を入れて、 ね、それをカバンと一緒にだいたい置いとくっていうパターンなんだけど、はい、どうやら私がその井上さんが靴を入れていたサブバッグの中にバナナを入れてしまったようなので、そこから井上さんは靴を出して置いたままバナナを
食べてしまって
そのまま靴が行方不明になってしまったらしく、でも出なきゃいけない時間が迫ってて、
はい、ギリギリまでいたので、はい、間に合わないと思って、
どうしたと思います、井上さん。
どうしたんですか。
外に出れないわけですよ、体育、靴がないからないから、
ね、しかも雨降ってるし
時間ないし、はい、バザーで買いました。しかも大谷育恵ちゃんが売ってた、ピカチュウが売ってた。もうその時はどうしよう、靴がないって言ったら、はい、ちょうど誰に言われたのかな、バザーで売ってる、そこで売ってるって言われて、バザー会場の結構端と端だったんだけど、はい、靴売り場どこ、靴売り場たらいくちゃんが靴ここだよって、キコちゃんがあるよここにって言って、たまたまいくちゃんが売り子さんでいた靴を、はい、1500円でいい買い物できて、いい買い物した。でそれ買い取って、それを履いてスタジオ行きました。
ピカチュウの、
そして後日、うん、あ違うね、その日にあっちゃんからね、
あそうそうそう、
きっちゃんこれきっちゃんの靴っていうラインが来て、写メ、私はこの靴を多分これきっちゃんのだなと思う靴を、みんなもう荷物がね、もうなんかもうあっちこっちにいろんな
荷物が、
そうなんですよ、もう自分の荷物を探すのも大変なぐらい埋もれてるので、そこからこれきっちゃんのかなと思うのを探し出して、写メしてこれきっちゃんの靴って言って、まさにであっちゃんに持ってきてもらったっていうね、もうそんな事件がありました。
よかったです、
おかしかったね、靴売っててよかったよ ね、
よかったですね、
あれ靴売ってなかったら私
仕事
裸足で
裸足じゃないか、
スリッパでそれどういう風に言ってたんだろうね、スタジオ ね、 ね、いやびっくりした、
よかった、
靴大事、
ピカチュウの靴、ピカチュウ柄ですか、
あまさかまさか違う、シンプルな靴を買いましたよ、
ピカチュウ柄っていうの、大谷さん柄っていう、
ごめんね、ちょっと説明不足でごめんね、
びっくりした、
またはチョッパー柄っていう、確かにどうしてもいくちゃん私たち同じ
予想でしょ、ね、
そうね、そうね、
そうですよね、
いくちゃん、ね、1期生私2期生養成所の6期生、うん、そうちょっと仲間感があってね、
そうね、てっきり大谷さんがピカチュウの靴を売ってたのかと思って、
あだからなんだけど、いろんな人が出したいろんなものが出てましたからね、楽しかったですね、バザーもね、
いやそれはすごい、もう一つの別のところでドラマ生まれてた、
生まれてた
よかったです、
でも無事に行けました、
いやこれは裏話ですね
いやでもね本当に皆さんのねおかげでたくさんのね、チャリティーね金額も
取れたということ
で、徐々にいろいろどっかで発表されるよね、
多分そうだと思います、
かもされてるかな、どうだろう、うん、バザーはウラン咲子ちゃんが、はい、いつもチームリーダーでやってくださっているんですけど、6 回目になるんですかね今年 ね、はい、ね、あの過去最高の
盛り上げ
を
記録したということで本当に皆様のお力で、はい、すごいですね、そのような形になりましたので、ね、
これもまたあの東北とあの熊本に寄付をさせていただけることになると思いますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってくださいね。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。柚木麻子先生の文庫版3時のアッコちゃん、綾瀬丸先生の短編集口なしが現在販売中。11月17日には山内真理子先生の単行本メガネとほうとう娘が、11月24日には南彩子先生の単行本知られざる私の日記が発売になります。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は11月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上きっこと田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。